西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表代理の龍太郎さんです。龍太郎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は先週に引き続き FP オフィスミノリア代表宮野真由美さんにお話を伺います。今日のテーマは不妊治療これからのお金のことについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。龍太郎さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まずは先週の振り返りをお願いします。はい、
そうですね、先週もお話ししたんですけど、やはりSNS 等でも不妊治療のお金のことというのがですね、やはりこう話題になってお問い合わせいただくこととかもかなり多いので、やはりこうテーマとしてこうお金のことについて、誰かアドバイスいただける方がいないかなっていうお話をしてたかと思います。そういった中でこうファイナンシャルプランニング、特に不妊治療専門の宮野さんから、どういったこうご相談ができるのか、こう不妊治療のステージごとに細かくこうプランニングの相談ができますよっていうお話をさせていただきました。
はい、では早速ですね、今週もご登場いただきます。FP オフィスミノリア代表の宮野真由美さんです。宮野さん。
はい、こんにちは、宮野です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日もですね、リモートで、Zoom でご出演いただいております。宮野さん、京都からのご出演になります。改めて、宮野さん、FP オフィスミノリアについてのご紹介お願いします。
はい、私はですね、妊活不妊治療のお金について専門にしておりますファイナンシャルプランニング事務所を営んでおります。特にその、人生の中で、不妊治療をどういった位置づけでそのお金のプランをしていったらいいのかっていうところに焦点を当てながら、その家計のご相談に乗っているのが仕事です。
はい、はい、ありがとうございます。今日はですね、これからのことというテーマになるんですけれども、はい、まずですね、補助金支援制度ですね、去年ですね、菅総理が、将来的にこの不妊治療保険適用にしたいというところで、お話をして、いろいろこう行政が動いている中で、確か今年1月から、補助金、国の支援制度がちょっと変わったっていうところですね。はい、大きく変わったところとしては、所得制限がなくなったところ、はい、あとお子さんがこう、今までは累積だったのはお一人ごとで6回まで、であと初回、はい、今まで初回が30万円でその後は15万円だったのが、1回30万円になったというところが主な変更点だったと思いますが、
はい、
こういったこう制度が変わったことによって、例えば去年から今年で何かこう、はい、お問い合わせの内容ですとかに変化があったとか、何かこう気をつけるところとか、はい、そういったところはありますでしょうか？
そうですね、お問い合わせの内容自体は変わった点についての、その取材が増えたっていうのはあるんですけれども、はい、個別のその患者さんからのご相談っていうのについては、内容はさほど変わらずに件数が増えたっていう感じですかね。でやはりこれまでその所得制限なんかで助成金の対象にならなかった人が、 所得制限撤廃されたということで、その治療をね、もう少しこう具体的に考えてみたいというようなご相談が増えているようにお見受けします。
この新しい制度、今年1月からになって、何かこう、はい、こういう点が今までと違うので気をつけなければいけませんよですとか、そういったことは何かありますか？
はい、そうですね。変わった点で、その医師ごとに、子ども1人ごとに6回までということで、はい、2人目、3人目を望まれる方にとっては、とてもその心強い、はい、内容の改正だと思うんですけれども、はい、ただこれがその年齢が40歳を超えると、はい、1子ごとに3回まで減ってしまうんですけれども、はい、この年齢の変わり目のところで、はい、1人目から2人目にするときに、子どもの回数をこうリセットする作業を申請しないといけないんですけれども、はい、リセットしない方が得な場合っていうのがあるんですね。
なるほど。
はい、39歳でその6回までいけますよね、はい、助成金が、はい、そのうち2回目で妊娠したので、あと4回残ってます。で、2人目を40歳過ぎてから不妊治療したいのでって言ってリセットしてしまうと3回になっちゃうんですよ。リセットしなかったら残り4回助成金もらえるんですよ。
なるほど。
で、自治体によっては調べてみたんですけど、こういうリセットすることで助成回数が減ってしまうときにはそもそも受理しませんっていう自治体もあるんですけれども、逆に自分で気をつけないと受理しちゃいますよっていう自治体もあるみたいなんですよ。
なるほど。
そうなんですよ。だからこのあたりちょっと自分が残り何回助成受けられるのか、39歳40歳っていう境目の方は今後ちょっと気にしていく必要はあるのかなと思います。
そうすると、その1月からこの制度が変わったことによって、各都道府県とか市区町村という自治体の制度にも何か影響が出ているっていうことなんでしょうか？
自治体の制度はその今回の改正に関わらず、もともとその自治体に何て言うんですかね、その申請以降の作業は委ねられていたので、申請期限とかも自治体によって違っていたんですよ。だから治療終了後2ヶ月以内に申請してくださいっていう自治体もあれば、年度末3月31日までにしてくださいというようなところもあったりするので、はい、まずはやっぱりお住まいの自治体で自分が受けられる助成制度はどうなっているのかっていうのを確認していただくのが一番重要になってくるかなと思います。
なるほど。結構、変化が多いので、例えばこう、はい、クリニックによってこういったこう情報がちゃんと行き渡ってるとか行き渡ってないとか、そういったようなことってありますか？
そうですね、クリニックの先生自体は何て言うんですかね、申請書を出せば書いてくださるし、そのニュースでやっている程度のその変更があった点などはご存知かと思うんですけれども、はい、いろんな自治体から患者さん来られるので、はい、それぞれの個別の申請の仕方とか、そういうところについてはお答えいただけないケースが多いんじゃないかなと思います。
なるほど。そうするとやはりこう組み合わせることで、
はい、
こう得することもあるし、逆にちょっとこう落とし穴にはまってしまうようなことも出てきそうですよね。
そうですね、
そこは気をつけないといけない点でしょうかね。
はい、
はい、あと気になってたのはこれちょっとこうどうなっていくかっていうところが見えないところはあるんですけれども、
はい、
その保険適用が本格的に導入されるということになった場合、
はい、
またこれ制度が何かしら変化があるんじゃないかなっていうふうに予想できるんですけれども、
はい、
そのあたりはこう どういうふうにこうプランニングに織り込んでいく感じなんでしょうか？
そうですね、おっしゃったようにやっぱりまだこの見えないところが大きいので、資金計画というかその治療の計画としては保険適用を待たずに、やっぱり不妊治療って年齢との勝負なので、はい、なので検査とかその採卵とかは待たずに、はい、助成金もねしっかり拡充されているので進められておいた方がいいんではないかなと思います。でそれに対して資金計画という面では 保険が適用になってもならなくてもやはり高額であることには変わらないんですよ ね、
そうです
ね、はい、4,50 万の3割負担って言ってもやっぱり10万、まあ そうですね、そこそこはかかってくるので、はい、決して安くはないですし、はい、そういったところでこれまでと変わらずその資金計画をしっかりと備えていく、はい、であの治療のために置いておいたお金でもあの妊娠すれば教育費に回すこともできるので、はい、貯めておいたお金がね、無駄になることは一切ないので、はいはい、あの上手に貯蓄癖をつけていっていただけたらなと思います、はい
はい、あとは一方あの、まあ、国一の結構こう支援自治体とか国の支援って結構いろいろこう目につくんですけれども、他の医療保険などと比べて民間の保険って何かこう活用できるようなものってあるんでしょうかね、組み合わせて、
その不妊治療に対して、はい、給付金を出すというような民間の医療保険もいくつか商品があります。
なるほど。
で、はい、商品によってはその体外受精とか顕微受精に対して上限12回、最大12回まで給付金が出るような、はい、あの手厚い保険ですとか、はい、あの男性不妊もあの給付の対象にしているような商品も出てきています。
はい、
ただですね、あの民間の医療保険はやはり給付が受けられるのが契約してから2年経過後なんですね。
そうなんですね。じゃあ、はい、いきなりあの不妊治療を始めようと思って民間で契約してもちょっと時間が合わない、
は
い、
2年もかかってしまうわけですもんね。
そうなんです。だからもう不妊治療をしようと思ってから契約すると、うん、こう給付を受け取るのが先か妊娠するのが先か
も、なるほど、
なってしまうので、ちょっとそのあたりがまだこう使いにくさがあるかなというところですね。
なるほど。そういうところもこうあらかじめかなりこう調べておかないとなかなか現状ではあの難しいですかね。
そうですね。で逆にあの先週あのお伝えした事例でその結婚間もないカップルの方
がありましたですね、
うん、はい、家計相談の中にその保険の見直しとかも入ってくると、うんうんうん、将来のその不妊治療を見据えてこういう保険もありますよっていうふうにご提案することは、うんうん、あの場合によってはありますね。
なるほど。そうするともうより早い段階から、はい、まあ、ご相談いただく方が、まあ、もっとこう増えてくれば、はい、こういった民間の保険も活用されるようになってくるっていう。
そうですね。
はい、
今週は不妊治療これからのお金のことと題して FP オフィスミノリア代表宮野真由美さんにズームにてご出演いただいております。宮野さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、前半ですね、まあ、ちょっとこれからの、まあ、保険適用といったところのお話踏み込んでいたかと思うんですけれども、改めて、はい、まあ、令和4年の来年の4月からおそらく保険が適用になるんじゃないかっていうところでいろいろこう行政動いてると思うんですけれども、はい、現時点でこうなかなかこう見えづらいところはやはりありますよね。
そうですね。
その中でどうしていったらいいかというところなんですが、
はい、まずその日本生殖医学会が生殖医療ガイドラインというのを、はい、出しまして、はい、それが、ね、今回の保険適用の目安になるんじゃないかというような報道もありましたので、はいはい、まずはですね、そういう情報収集をしておいていただくというのが一番重要になってくるかなというふうに、はいはい、思います。
はい、そうですね、
はい、
あそこのガイドラインも、まあ、ABC3 段階に分かれていて、はい、どの部分が保険適用になるのかっていうところが、まあ、一部報道では少しこう出てて、はい、B のところは入るのかみたいな報道も見かけたりするんですけれども、
はい、
まあ、このはっきりした情報が今まだないですので、ちょっとやはりこうどうなるかなって言ったのは情報、最新の情報を常に収集しながらっていうところになるんでしょうかね。
そうですね。やはりその治療の、保険の適用になるならないのどうしても境目のところで、はい、保険適用にはならないけれどもこの治療を受けたいっていう場面も出てくる方いらっしゃると思うんですね、はい、でそういった場面に備えてやはりお金の準備は少しずつでもしておくっていうのが一番重要になってくるんじゃないかなと思います、はい、
で今実 際にそういったご相談っていうのはもう出てきてるんですか？まだですかね。
そうですね、今多いのは、保険が適用になるまで不妊治療を待った方がいいですかっていうようなご相談は
なるほど
いくつか、はいはい、受けてるんですけれども、はい、そうですね、ただまあ基本的にはその不妊治療は年齢時間との勝負になるので、はい、もう待たずにこれからね治療を始められる方は検査だけでも受けておいてくださいって言ったりとか、はい、あとはですねその年齢が39歳40歳というような、はい、その妊娠率が落ちてくるような年齢のところにいらっしゃったりとか、はい、女性の回数にね制限があったりとかするような方はもうまず一回しておきましょうっていうふうにお答えしています。
そうですね、そのあたりもやはりもうご経験のある宮野さんにこうアドバイスいただくと、ね、説得力も全然違うかなっていう感じがしますよね。で、まあ、保険がどうなるかっていうのは、まあ、なかなか難しいと思うんですけれども、まあ、そういったこう、はい、今年の助成金とか来年の保険っていったところが出てくると患者さんの負担ってこうやはりこう減っていくというような想定でファイナンシャルプランニングもご提案していかれるんでしょうか？
そうですね、そのあたりが今後のそのプランニングで治療費をどれぐらい見込んでプランを立てていくのかっていうのが私の中でも今課題になっているんですけれども、ただまあその、マネープランを立てる時の鉄則として、うん、その不透明な部分がある場合には高めに見積もるという鉄則になっているので、はいはいはい、そのようにしています。
はい、ありがとうございます。
それでは、2週にあたって、ご出演いただきましたが、宮野さんぜひ、はい、この番組を聞いていらっしゃるリスナーの皆様にですねメッセージを頂戴できますか？
はい、何度もお伝えしているように不妊治療は時間との勝負です。少しでも不妊治療が頭をよぎったらまず夫婦で検査に早めに行かれることをお勧めします。そして今ちょうど制度の変わり目なので情報収集を怠らないようにしていただいて必要があれば専門家、私ども専門家を頼っていただければと思います。
はい、ご出演いただきましたのは FP オフィスミノリア代表の宮野真由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
お時間となりました。今日は FP オフィスミノリア代表宮野真由美さんにお話を伺い、アイジェノミクスジャパンの龍太郎さんと一緒にお届けしてまいりました。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。